主は皆さんと共に。マタイによる福音。イエスはフィリポカイサリア地方に行った時、弟子たちに、人々は人の子のことを何者だと言っているかと尋ねになった。弟子たちは言った。洗礼者ヨハネだという人も、エリアだという人もいます。他にエレミアだとか、預言者の一人だという人もいます。イエスが言われた。それではあなた方は私を何者だというのか。シモン・ペトロが、あなたはメシア、生ける神の子ですと答えた。するとイエスはお答えになった。シモン・バルヨナ、あなたは幸いだ。あなたにこのことを表したのは人間ではなく、私の天の父なのだ。私も言っておく、あなたはペトロ、私はこの岩の上に私の教会を建てる。黄泉の力もこれに対抗できない。私はあなたに天の国の鍵を授ける。あなたが地上でつなぐことは天上でもつながれる。あなたが地上で解くことは天上でも解かれる。それからイエスはご自分がメシアであることを誰にも話さないようにと弟子たちに命じられた。キリストに賛美。どうぞお座りください。今日の福音書はマタイのこの16章ですね。この箇所はこのマタイの福音書の前半と後半を分ける非常に大切なところになっています。このイエスは自分のことを何者だというのかというわけですよね。私は一体誰かということを尋ねるわけですね、弟子たちに。自分は一体誰なのかという非常に不思議な問いかけっていうか、普通はこういう問いかけはあんまりしないんですよね。ある意味当たり前なので、この人は誰でしょうっていう、時々テレビでそういうことを見たりしますが、だいたいカーテンの向こう側に隠れててですね、でヒントかなんかこう言って、で結局顔を出してこの人でしたみたいな、でだいたいそれで終わるわけですけど、でもイエス様はこうもう弟子たちとすでに 2,3 年付き合っててですね、名前も顔も分かってる。でもあえて私は一体誰なのかって弟子たちにこう聞く、ちょっと不思議な問いかけだと思いますね。でもなんでこうやって弟子たちに私は 誰なのかって聞くのは、やっぱりイエス様が誰なのか、隠されてるっていうか、なんていうんですかね、分からないままだからだとも言えるかもしれないですね。多分世界中で毎月一冊ぐらいはイエスが誰であるかっていう本が永遠に出版され続けてるっていうかですね、日本でも年に一冊ぐらいはそういうイエスはこういう人だっていう本が、日本ですら翻訳されてるような感じですけれども、イエス・キリストは一体こう誰なのかっていう、非常に根本的な問いが、それは昔も今も変わらずあるということではありますね。今コロナの中で、ミサに参加するのも制限されてるし、人によってはさまざまな活動も制限されてると思われますが、やはりこう自分にとってイエスは誰なのかということを、ちょっと真剣に問いかけてみられてもいいんじゃないかと思いますね。たくさん聖書の中で書かれてるし、あるいは本だっていろいろこうやってミサに参加するってまさしくイエス様を、ご聖体であるイエス様をいただいたりするわけですけど、でも果たして皆さん一人一人はイエスが誰か分かってるかっていうか、少なくとも自分にとってイエスは一体誰であるかっていうことをはっきりと言えるかどうかということですね。 でもそれ本当にキリスト教の信仰のやっぱり核心に関わっている大きな問いだというふうに思いますね。あるいはまあその皆さんのその信者でない家族とか友達とかにイエスは一体誰かって聞かれてどう答えるのかっていう、そういう問題でもあるかもしれないですけれども、何かまあ根本的なことじゃないかというふうに思います。まあ、もうちょっと噛み砕いて言ったら、まあどういうイエス様にこう一番親しみがあるというかつながりをまあ感じるかという、まあ具体的な問いとしてまあ考えてみたらまあいいかもしれないですけどね。イエス様もさまざまですから、非常にファリサイをやっつける力強いところもあれば、病人や罪人に非常に優しいところもありますし、この叱りつけて湖を黙らせるような力もあるかと思えば、ゲッセマノの園で血の汗を流しながらこの苦しんでいる姿もありますし、まあ、ここで実際ペトロがメシアだと、生ける神の子だと答えて、まあ、ある意味それ正しい答えなわけですけど、でもじゃあここでペトロがイエスのことが分かっていたかって言ったら、もうこれはっきりしていて全く分かってなかったっていう、福音書の半分まで来ててですね、実は全く分かってなかったんですね。ここからこのメシアだと宣言したとこから何が始まるかって言ったら、イエス様が十字架に向かっていく道が始まって、結局メシアであるイエスは十字架にかかるんですけど、ペトロは全く予想してなかった、まあ、弟子たちみんな全く予想していなかったんですね。だからメシアだとここで答えてるけど、ペトロがでも何も分かってなかった。ペトロは実際のところほとんど 0% ですね、イエスについて分かってたことは。この時点ではだから十字架にかかってイエス様がもう全くのただのパニックでこうめちゃめちゃになっただけですけど、でもそれで終わりかと言ったらまだそれで終わりじゃなくて、まあこの制度の特徴ですよね、復活したイエス様に出会うという、またこれも全く想像していなかった、想像を超えてたイエス様にまあ出会うわけですけどね。まあ毎日毎日顔を見てたペトロですらイエスが本当に誰なのか、まあ、全く分かってなかったということですから、私たちにとって、まあ、イエス様はこの救い主であると、まあ、言えるのかどうなのか、あるいは十字架にかかるイエス様って私にとって、まあ、誰なのか、そして復活したイエス様って一体私と、まあ、何の関係があるのかということなんですよね。まあ、それはちょっと問いかけてみてもいいことじゃないかというふうに思います。で、それは何て言うんですか、このペトロだっていうことともつながってて、つまり自分が誰なのかっていう問いがこの後にはもう必ずひっついてくるんですよね。イエスが誰かっていうことが分かるってことは、ほぼ同時に自分が一体誰なのかということと、まあ、深く深く結びついている問いなんですよね。まあ、これも自分は自分だって当たり前だって、まあ思いますけども、でも、まあ、人によりますけど、結婚してパートナーと暮らし始めて全然違う自分に発見するっていうのは、まあ、よくあることですけれどもですね、あるいは年を取って衰えてきてまた全然違う自分に向き合わなきゃならないってこともまあありますから、イエスと向き合うことによってどういう自分がこのどういう自分なのかっていうことを受け止めなきゃならないという、これも大きな大きな問いがあるんですよね。まあこの場合はなんでシモンにペトロと名付けたのかっていう、まあ大いなる謎がまああるんですけど、ペトロはどう見、まあ、ペトロというのは岩という意味ですよね。ペトラっていう ギリシャ語の、岩っていうのを男性形に変えてペトルスなんですけど、まあどう見たって岩のような人間じゃなかったわけで、まあ僕はもうこんにゃくペトロっていつも呼んでます。まあグネグネの弱い男性の典型ですよね。ちょっとなんか言ったらもうグラグラっときて、こうなんていうか誘惑に負けたり、こう人の圧迫で自分の意見変えちゃったりとか、もう全然岩じゃないんですよペトロは。どこから見てもまあ裏表のあるタイプではないけど、裏でなんかこう蓋心があって謀略巡らすとかっていう、そういう陰険なタイプではない、単純なタイプだけど、でももう弱さ丸出しですね、どことってもペトロの話と。でもそのペトロになんで岩って名付けたのかっていう、ペトロの中にやっぱり岩のようなところがあるとイエス様が、でその岩の上に教会を建てるということを使命として与えられたわけですから、まあこれもちょっと大したもんじゃないかというふうに思いますが、まあ2つの問いですよね。イエスが誰かっていう問いと、もうそこからすぐ直接自分は誰なのか、あるいは自分が何をすべきなのかっていうことと全部つながっている、まあ、クリスチャンとしてということですね。例えばマザーテレサ、まあ彼女のイエス様はもう十、どちらかというと十字架のイエス様ですね。ヨハネの19章だったか、十字架上で私は乾くっていう言葉をおっしゃったイエス様が一番マザーテレサのこのイエス様だと思います。でそのイエス様を貧しい人の中でも最も貧しい人に見出したわけです。だから貧しい人の中でも一番貧しい人に彼女は生涯仕えたわけですよね。マザー・テレサは貧しい人に仕えてたんじゃなくて、貧しい人の中におられるイエス様に仕えておられたわけですけど、まあ一人一人生き方というか、皆さんがクリスチャンとして生きていくときに、イエスが誰であってそのイエスに従っていく自分は、まあ、誰なのかっていうことを、まあ、問いかけてみたらいいのではないかなと思いますね。まあ、実際もちろんいろんなことで無意識的にはされてるでしょうけど、その中で皆さん一人一人のクリスチャンとしての歩みが出てくると思いますね。まあ、このミサに参加するだけではなしに、日常の皆さんの生活の中でクリスチャンとしての生き方が、まあ、現れてくるのではないかというふうに思います。まあ、ついでに言うと、まあ、私自身は洗礼を受けたもうだいぶ前ですけど、どっちかというとやっぱ十字架にかかったなんかもう弱々しくてこう全てを投げ出しているイエス様が一番心に、まあ、響きましたけど、まあ、だんだんと、まあ、改めてちょっとここ読んで黙想していると、なんていうんですかね、なんかこう圧倒的な存在っていう感じが、最近は圧倒的な愛の存在っていうんですかね、なんかもうそれに触れるとちょっともう死んでしまうんじゃないかと思うぐらい、こうなんていうんですか、もうちょっとご高原のイエス様みたいな感じですね。もう光輝きすぎてなんかちょっともう直視できないみたいな、ちょっと気持ちがだんだんちょっと強いですけども、でもそれはまあ自分の、まあ、司祭としての使命とやっぱなんか深くつながっている感じはやっぱ強くしますけれどもですね、まあもちろん日々こうやって説教したり、まあいろいろ皆さんのためにいろいろ働いたりするっていう、まあ、使命に尽きてますけど、でも何かそれはイエス様のその姿なしには、まあ、やはりこう成し遂げられないなって気持ちは、まあ、非常に強くしますけれども、まあともかく皆さん一人一人、まあ、自分のイエス様と共に生きていくっていうんですかね、自分が好きな、自分が付き合っているイエス様もしっかり受け止めて、そしてイエス様と共にこう自分らしくっていうんですかね、本当のペトロが自分の弱さを乗り越えて こうリーダーとしていなきゃならなかった、まあ一人一人その在り方も姿も全く違うでしょうけども、まあ皆さん一人一人がこの真自分にとってのイエス様を見出して、そのイエスと共にこう親密に生きながら、皆さんが一人一人に与えられている使命や課題、乗り越えなきゃならない、受け止めなきゃならない現実も多々あるでしょう。でもそれをイエス様と共になら受け止めて乗り越えて、そこで愛を生きていける道が示されていると思いますね。まあそれを一人一人見出しながら、探しながらですね、そのイエス様と皆さんが共に歩んでいけるように、このミサでお祈り捧げたいと思います。